皆さんこんにちは。通訳道場横浜キャッツの歌舞伎ゆき子です。いかがお過ごしでいらっしゃいますか？今日はずいぶん冷えますよね。ここ横浜でもなんだか雪が降りそうな雲行きですが、まあカラスの合唱練習がすごいこと。さて、今日は歌にちなみまして、横浜の大人の方からお寄せいただきました英語を話すことと英語の歌を楽しむことについてのコメントに私なりの考えをお話ししようかと思います。3枚コメントいただいてますね。英語を習得するなら歌を覚えるのはいいこと。2つ目、英語の歌を歌うのが好きです。いいですね。3枚目、洋楽が好きなのになぜ英語が苦手なのか。これは悔しいんでしょうね。確かにね、おっしゃる通り、話すことと歌うことの間にはもちろん結びつきがあります。ですから、英語の歌を覚えるのはいいことっていう質問に関してお答えすれば、それはもちろんいいことです。で、私も実は高校3年の時に、カーペンターズの CD を12枚分覚えてしまいました。これね、好きで覚えちゃったんですよ。ただね、そんな暇な人はそうそうおりません。で、それに、まあ、歌うだけではどうも不十分だということに後で気がつきましたので、ぜひおすすめのエクササイズをご紹介したいと思います。歌うことを話すことの力に結びつけるエクササイズです。簡単です。お金もかかりません。皆さんの好きな曲を使ってください。例えば、Yesterday Once More では歌うと、When I was young, I listened to the radio とこうなりますけれども、これをね、一人語りするんです。音程いりません。モノローグです。When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone.But they're back again, just like a long-lost friend, or the songs I loved so well.
まあ、ぶっつけでやってみましたが、こんな感じでしょうかね。で、なんでこんなことをするのかと言いますと、歌うことと話すことの間には大きな違いが一つあるからなんです。その違いを埋めようというわけです。その違いとは、歌はやたら母音が長いということです。だってそれは、曲には、何でしょう、普天四分音符だの二分音符だと長い音符がありますね。それを歌うためには子音では歌えないんです。子音は伸ばせないからです。子音だとチュックチュックグッ、こんな感じになっちゃいますから、それをあーとかえーとか母音で歌うわけですね。だから母音が長くて多い。そのまんま喋りに戻すと、お前やたらずいぶんのんびり歌ってるね、喋ってるねってことになってしまいますから、喋りの配分に戻すわけです。それがさっきの読み上げ、一人語り、ストーリーテリング風に歌詞を読むという練習です。できればこれを歌詞カードを読まずにそっくり覚えておやりください。で、ついつい When I was young, I listened というふうに歌のテンポにしたくなるかもしれませんけれども、そうなったら我慢しないで歌詞カードに戻って読み上げてみてくださいね。で、自分が読み上げたのを録音して、それをシャドーイングしても有効だと思います。で、それからもう一つですけどね、ちょっと気になってるのが、英語を習得するために歌を覚えるという順番です。私がカーペンターズの歌を覚えたのは英語を習得しようとしてのことではありません。下心があってのことではありません。どうしてもその時その曲を聴いてるのが好きでたまらなかっただけなんですよね。でね、将来これこれができるように、将来のこれこれに役に立つから今これをやっておこうという心がけも、まあね、計画性があって自覚的で良いという見方もできるかもしれないけれども、いつまでも 将来のための道具としての時を生き続けるのってどうかなと思うんですよ。まあそれ別の言い方をすれば下心で生きるってことになるんでしょうけどね。で、私はこの下心で生きるをやろうとするとうまくいかないタイプなんです。うまくいくタイプはいいのかもしれません。どうぞ下心でおやりください。私はですね、本当に今これを好きだと思えるものに没頭するというか夢中になった時に、その中にチラッキラッと未来の呼び声が聞こえてくるタイプです。で、実はですね、この歌を覚えた時、これまた恥ずかしい話、昨日に続いて2日目ですけれども、高校3年の時、ある塾の自習室ってとこに行きました。なぜかというと冷房が入ってるからなんですね。冷房が入ってるのは教室だって入ってるんですけれども、その夏期講習に行ったらば、英語の授業はあんまり面白くなくて、お金払ったのにまたこの時間使ったらまた二重に無駄だなと思って、で、まあ自習室だけ使わせてもらおう、お友達もいるし、なんて言ったんですよね。そしたらお友達っていうのは女子校ですから女子ばっかりですけれども、自習室に行ってみたらお友達以外にもいるわけですよね。で、その中に見たことのない男子中高生という人種がおりまして、で、その中に非常にかっこいい人がいたんですよね。で、私のお友達にしてみれば、その方はもう北斗の拳のケンシロウみたいな感じで、どこがいいんだって言われるんですけれども、私は北斗の拳大好きでしたんで、あら素敵だわあの人なんて思ったんです。で、ところが男子中高生っていうのは6年間見たことがありませんから、宇宙人よりも知らない人種ですので、何にもすることができませんで、ただ気持ちを持て余していました。で、その時に聞こえてきたのが Close to You という曲です。遥かなる影というわけのわからない日本語詞になってますけども、Why do birds? なんだっけ ?Certainly appears? なんていう始まりの曲ですよね。で、うわ、これ私のための曲じゃんと思って、もう何度も聴いて自然に覚えたし、覚えた時には完璧に覚えていたいと思ってましたね。まあそんな調子だったので、カーペンターズが私の慰めだったわけです。まあお耳汚しなお話をいたしましたけれども、というわけで、これはまあ今週中に一度話しようと思っていることですけれども、みんながみんな英語をやらなくちゃいけないとか、そのために英語の歌をっていうのはどうなのかなと心の底では思っています。もし皆さんがフランスの映画が好きだとか、フランス語の響きが好きだとか、どうしても、ドイツのこの本を読みたいとか、ロシアの小説翻訳で読んだけどこれが好きだと思われるんでしたら、どうぞどうぞご自分の学びをカスタマイズして、一瞬一瞬を本心で生き、本心で学び続ける選択を迷わずなさったらどうかと思います。それで必修の英語で損をしないようにするテレンテクダは専門ですので、またご相談ください。では、あったかくして風邪など召されないようにお過ごしください。Thank you.